京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。美しい自然と歴史文化に彩られた住んでよし訪れてよしの町、京都市北区。そんな北区を題材にした短編小説作品を全国から募集する京都北短編文学賞は令和4年度に誕生し、これまでに3回開催されています。この時間は応援大使に就任された京都ゆかりの作家の皆様が京都北短編文学賞のため特別に書き下ろした作品をご紹介し、京都北短編文学賞の歴史を振り返るとともに北区の魅力について語っていただく6夜連続の特別番組です。京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。こんばんは、ナビゲーターの嵯峨根幸子です。第3回京都北短編文学賞は京都市北区のさらなる魅力発掘と発信を目指し令和6年度に開催されました。一般部門と小中高生が対象のジュニア部門の2部門について、一昨年の7月15日から10月15日まで作品を募集したところ、両部門合わせて全国から192作品が寄せられました。その中から一般部門では最優秀賞、優秀賞、船岡山賞、優秀エンタメ賞の4作品が、またジュニア部門では中学生賞1作品と高校生賞2作品が選ばれました。この度これらの入賞作品を収録した第3回京都北短編文学賞作品集物語で知る北区が発行されることとなり、今月から北区内の書店、カフェ、公共施設などで配布されています。合わせて作品にちなんだクイズに答えると北区ゆかりの素敵なプレゼントが当たるクイズキャンペーンも実施されています。そこで当番組ではこのキャンペーンを盛り上げるため、京都北短編文学賞応援大使に就任されている京都ゆかりの作家の皆様が今回特別に書き下ろし作品集に寄稿した作品をご紹介するとともに、今月8日に初めて開催された小説の書き方講座の様子をご紹介していきたいと思います。第2夜となる今回は西門真由美先生の特別寄稿作品をご紹介いたします。ご一緒するのはもちろん西門真由美先生ご本人です。西門先生、よろしくお願いいたします。
こんばんは、西門真由美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは西門先生のプロフィールをご紹介いたします。西門真由美先生は大阪府ご出身で大阪市のお住まい、某海外向け恋愛ゲーム制作会社にてゲームシナリオの企画・監修・プロットライター、世界観構築などに従事されました。令和元年京都に株式会社ワンズグローリーを設立し、はんなり京都お通り男子の企画・原作・制作に携わる原案者の一人でいらっしゃいます。令和3年小説はんなり京都お通り男子浄化古典の全話構成・監修を担当され、令和6年には京都式神様のおでん屋さんで作家デビューされました。今回ご紹介するのは西門先生に特別に寄稿いただきました作品、来年もです。それでは作品の冒頭を聞いてみましょう。まー、あ、ちゃん、また来年もここに来ようね、と。何度も何度も私の頭の中で再生される母の言ったこの言葉。うららかな秋の日に私は思いついたように家を出た。京都駅前から206の市バスに乗り込み、ほっと一息をつく。バスは大宮通りから千本通りを北上し、ずっと満員状態が続いていた。車内はご年配の方や観光客風情のおばさまたち、学生や海外の方たちも乗っている。思いついたように家を出た私のお目当ては、去年母と行った場所を巡ること。 去年だけではない。今から行く場所には母と何度も出かけていて、至る所に思い出が詰まっている。春にはしだれ桜が可憐な健君神社にも行ったし、また夏場に訪れた時には北王子通りを歩いている時に見つけたお漬物屋さんでお土産を買ったりもした。今日もそのお店へ立ち寄ってみる予定だ。お漬物にも四季があるようで、夏場のお漬物にはトマトの漬物というものもあった。これには母と驚いたものだった。まもなく船岡山、船岡山とバスのアナウンスが車内に響く。私が押す前に誰かが降車ボタンを押す。楽しい思い出が脳裏によぎっていたはずなのに、もうすぐ到着するとなった途端に、昨年の母との思い出がよみがえり、急に心に影が差した。昨年この地を訪れたのは、紅葉にはまだ早く、空気がやっと冷え込んできた頃だった。夏の名残がわずかにある秋の始まりに、母と二人でやってきた船岡山バス停。260円のお返しです。今車椅子を出しますので少しお待ちください。タクシーの運転手さんが母の車椅子を出してくれるのを待つ間、母は何気に小さくつぶやく。ここはどこなん？もう少ししたら思い出すかもしれへんよ。母さんの好きなところやで。まもなくタクシーのドアが開き、会計を済ませて母を車椅子へと移動する手伝いをした。いつの間にか細く小さくなった手は私の腕をつかむけれど、おぼつかない様子で震えながら車椅子へポスッと腰を下ろした。ありがとうございました。あ、またお帰りの際にはこちらへお電話くだされば車を用意しますんで。そう言ってタクシーの運転手さんはタクシー会社の連絡先の入っているポケットティッシュを一つくれる。帰りのことなんて考えてもいなかった。母を連れてくることだけが目的だった。すべては去年と同じ景色を母に見せたくて。ありがとうございました。帰り電話します。私がそう言うと運転手さんはにっこりと笑みを浮かべた。まあちゃん、帰りも運転手さんのタクシーやったらいいね。そうやね。じゃあ行こうか。母は運転手さんの乗り込んだタクシーへと頭を下げる。私は背負ったリュックサックを母の車椅子のハンドルへとかけて、車椅子ごと母を目的地へと連れて行く。船岡山バス停から東へ少し行くと、信号を渡って右側は船岡山へと続く道、左側には大きな鳥居が出迎えてくれる。左角にはコーヒー豆を焙煎しているいい匂いのするカフェがあり、私は迷わず大鳥居をくぐった。母は鳥居を見上げて、大きいなぁという。今まで何度も来たことがある道なのに、まるで初めて来たかのような母の様子に胸がキュッとなった気がした。そう、母はここ数年で急激に認知機能が衰えたのだ。西加藤先生にはこれまでも京都北短編文学賞作品集に寄稿していただいているんですけれども、過去2作品ありましたよね、はいはい、こちらはお読みになってない方いらっしゃると思うので、はい、どんな作品か教えていただけますか？
わかりました。過去2作品は明るく楽しいお話を書かせていただこうと思ってて、
はい、
私が携わっている京都の道を擬人化した、キャラクターたちのお話、はい、お通り男子という、はいはい、イケメンがたくさんいる、
ね、
はい、キャラクターのお話を書かせていただきました、
はい
はい、
で今回ですよね、はい、こういった親子の作品でだいぶテイストが違うように思うんですけれど、はいはい、こちらで書かれたのはどうしてなんですか？
はい、実際その北区 とお話っていうか今回のね応援大使のお話をいただいた時にも、まあ、ちょっと母との思い出の詰まったあの北区なので、まあ、いつかかけたらいいなと思っていて、まあ、今回はその私のことを知っていただくっていうのもあって、まあ、実際その私の実際の話を交えた作品を、はい、落ち着いた感じで、はいはい、書かせていただきました。ちょっと内容重いかなと思うんですけど、
はい、そうだったんですね、
はい、私の母にとっても思い出の場所で、何度か一緒に訪れたことがある場所でして、お気に入りの場所なんですね、
はい
はい、なので、まあ、今回は今宮神社 の、 あの母との思い出を思い出しながら、はい、あの作品の方に、そうですね、また私も母と来たいなという思いを込めて書かせていただきました。
そうなんですね、はい、じゃあ実際に今宮神社にいらっしゃって、はい、今もよくいらっしゃるんですか？
そうですね、今日この収録前にも行ってきて、は
い、あ、そうなんですね、
はい、で炙り餅を食べようかなと思ったんですけど、はい、すごい行列で、
今人気ですもんね。
そうなんです。で、ま、過去その何回か行ったうちの最初に初めて行った時もお休みの日に行ってしまって、
あら、はい、
食べれなかったんですね、はい、なのでなんかちょっと、はい、去年は食べたんで、はい、まあ、いいかと思いながら、はい、
そうなんですね、はい、お気に入りの場所が今宮神社でということで、はい、まあ、お母様との、ね、思い出の場所ということで、うん、じゃあちょっとこの作品を書かれながらも、はい、お母様のことも思われながら書かれた感じなんですか？
はい、
そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、今夜はゲストに応援大使の西門真由美先生をお招きしまして、特別寄稿作品来年もをご紹介いたしました。西門先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？この番組は番組終了後ラジオミックス京都の公式ウェブサイトからポッドキャストで何度でもお聞きいただけます。また第3回京都北短編文学賞作品集物語で知る北区は3月10日火曜日まで北区内の主な書店やカフェ、区役所、図書館などの公共施設で配布しています。ただし書店では書籍を1000円以上購入された方、カフェではワンオーダーされた方など配布には条件がありますのでご注意ください。また入賞作品は京都北短編文学賞ホームページからもお読みいただけます。インターネットで京都北短編文学賞と検索してください。次回第3夜は明日の夜8時応援大使の八谷紬先生による特別寄稿作品春よ続けをご紹介いたします。京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語、ナビゲーターは嵯峨根幸子でした。この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。